レントとイースターの期間は聖書日課に従って、特にヨハネによる福音書の受難記事の中から、キリスト主イエスキリストが十字架にかられそして復活をされたということの意義について堂々に学んできましたけれども、今日からまたコリントの信徒への手紙の1の公開の、話説教に戻りたいと思います。で、途中からになりましたからちょっと前後の脈絡がつきにくいところですけれども、コリントの信徒への手紙という書物全体はコリントの教会にありますさまざまなその牧会的な課題、キリスト者としてこの世界の中で生きる生き方をめぐってどのように生きること、どのように考えるということがキリストにあって生きる生き方であるかと、キリストによって罪を許され自由なものとして生きるということはどういうことであるかという、そういうことがそれぞれのテーマに即して語られていました。で、特にこの7章というところはこれは結婚についてという表題がついていますけれども、コリントの教会からパウロに宛てて質問がいくつか出されている中の一つで、教会の中で結婚をするとキリスト者として生きるということと結婚の生活ということをどういうふうに考えるか、さらにそのキリスト者として生きるということと人間の男であり女であり性を持つセクシャルな存在としての人間というもののあり方がこの中でさまざまな角度から論じられているところ、そういう質問があって、それに対してそのパウロが答えるという、そういう形でこの7章全体が構成されています。その中で途中で17節からのところはそれぞれ召された時の身分というですから自由人とそれから奴隷というそういう2つの身分がそのコリントの社会の中にありましたけど、その身分をどういうふうに考えるかと、いわゆる社会的な身分の中である意味でそういう制約とある意味ではさまざまな何ていうか枷といいましょう、そういうふうなものの中で生きなければいけない人間がキリスト者にあって自由であるということはどういうことであるかという非常に深い問題が扱われていますけれど、いずれにしてもこの7章全体は結婚とかそれから職業といったようにこの社会の中でそういう状態で生きるということが決定的な一つの人間性の形成というふうなものに深い影響を与えますよね。で、そういうことをとキリスト者として生きるということがどういうふうに関わるのかという、こういうことがこの章全体、この章全体で取り扱われているわけです。そのところの今日その後半の部分ですけれども、で、結婚についてと、これコリントの教会の中で前にも申しましたけれども、なぜパウロに対してこういう質問が出されたかっていうと、コリントの社会全体は極めて性的にルーズな社会ですよね。コリント、ことわざで言われているように若者にはコリント行きは勧められないっていうそういうことわざがあったそうですけど、港町でもあって非常に性的な関係っていうふうな割合ルーズな関係、ギリシャの社会全体が今私たちはギリシャの悲劇とかギリシャの喜劇なんかで接することができたり、あるいはプラトンとかあるいはソクラテスなど その哲学者たちの言葉など今でも私たちも読んだりなんかすることができるわけですけれども、そういうものを見ていましても性的な事柄に対してはかなりある意味でルーズっていうか、いわゆるなんていうかピューリタンの社会の中で常識とされているようなことの枠は大いに外れているわけですよね。そういう社会であったからこそ逆にコリントの教会のある人たちはそういう性的なものに対する極めてストイックなっていうか、あるいはそういうふうなものを汚れとみなすような人たちがいて、性的な関係ある結婚の関係っていうふうなものを解消してひたすら祈りとかそれから神に仕えるというその生活に専念することが非常に優れたキリスト者としての生き方じゃないかっていう、そういうことを主張して 自分たちは霊的な人間であるから、もはやその肉的な生き方っていうふうなものを拒絶するっていう、そういう生き方が、まあ、教会の中にこうあって、まあ、それと、まあ、そんなことはとてもそうついていけないと思ったり、そんなことはちょっとそのエクセントリックっていうか、キリスト教の信仰っていうふうなことを深いこう本当に関わりがあるのかっていう、そういう問いが出てきて、そういう、こう議論がその背景にあったというふうにこう、まあ、想像されますね。で、今日の教会の他の問題に関しても、そういう一種の、あのスピリチュアルな傾向っていうふうなものをこう強く持っていて、この世の生活っていうふうなものを、それをその、肉的な生活っていうふうにこう考えて、それをこう退けるっていう、そういう一つのストイックな考え方っていうふうなものを持っている人たちがいて、教会の中になんとなくちょっとしたその問題っていうか、違和感をその醸しているような、そういう状況があったようです。まあそういうことがありまして、パウルに対して、そのキリスト者がその結婚をするっていうことの関係をどうすべきか、結婚の関係にとどまるべきか、あるいはこれから結婚するっていう時に、結婚することが正しいのか、あるいはその独身性を貫くっていうことが、キリスト者にとってそのふさわしいことなのかっていう、こういうふうなことが、いろいろな形で、その、まあ、論じられているわけですね。で、そういうことが、この章全体の、テーマになっています。で、これも前に、もうすでに、言ったことですけれども、一つの、この、そういう問題を論じる時の、一つの大きな特徴は、パウロがそれに対して答えているわけですけれども、その答え方の一つの大きな特徴は、ここで、パウロは上から、これはキリスト者としては、こうすべきである。これが正しい生き方である。というふうには言ってないっていうことですね。で、パウロしばしば、私としてはできれば独身でいればいいっていう、パウロ自身の、まあ自分はそう結婚してなかったから、自分はそういうふうなこう考えを持ってるけれども、それは、一人一人にあることであって、結婚してる人はその関係を断たない方が良いと。断ってはいけないと。結婚しないでいたいと思う人は、それはそれでよろしいと。それはまた、それぞれ神様からの賜物として与えられていることであるから、それは、一人一人の、その決断に委ねられていることであって、これが、こうであるべきであるという、そのはっきりとした一つの上からの指示というふうな形では、決して語っていないということですね。で、まあ、いろんな考えがあるけれども、これは、私がそう強制することではない。ということがよくこの中で何度も出てくるということですね。これ一つの大きな特徴です。で、例えば7章の6節を見ると、最も私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるつもりはありませんという、そういうふうにこう言ったり、また終わりの方では、一番最後もそうですね。で、しかし私の考えによれば、そのままでいる方がずっと幸福です。私も神の霊を受けていると思います。というふうなこういう言い方をして、これは神の命令です。という、そういう言い方をしないということですね。ですから、こう、まあ、結婚の関係っていうふうなことを考えたり、これから結婚しようかしまいかっていうふうにこう考えたり、あるいは離婚しようかしないでいる方がいいのかっていうふうなことをそう考えたり、そういうことをするときにも、まあ、パウロは自分の考えは述べていますけれども、これは人はそれぞれ神からの賜物をいただいているのですから、人によって生き方は違いますという、そういうふうに言って、相対的な状況の中でそのことをその考えるべきだというふうに言っています。これとても大切ですね。私たちがこの世界の問題を考えるときに、キリスト者はこうあるべきであると、こうでなければいけないというふうに言っている、ああいう一つの非常にこう原則的な、ある一つのそこでこう揺るがしてはならないっていう状況があると同時に、この世界の問題について考えるときにはかなり自由の領域があるっていうことですね。自分の決断でこれが良いと思ったらそれはそれでいいんだという、そういう、こう領域があるということが、このところでこう、語られていて、これはただ結婚っていうことを考えることだけではなくて、いろんなこの世界の中でこう生きていくっていうことを考えるときに、まあ、こう大事な点ですね。こう絶対的なものと相対的なものとの見分けというふうなものが、キリストにとっては、許されているし、またそれの見分けというのは大事なことだということが、そこでこう主張されているわけですね。マルチン・リーバーの祈りのことが思い出されますよね。こう変わらないで 変わるものを変わるものとして認めるし、変わらないものを変わらないものとしてちゃんとその認めることができる。そして変わらないものがどれで、変わるものがどれであるかっていうことがこう見分けられるようにしてくださいっていう、そういうあのニーバーの祈りっていう有名な祈りがありますけれど、そういう一つの、まあ、自由の領域というものがあのこの結婚っていうことを考えるときにもあの想定されているということですね。もう一つの大きな特徴はですね、その結婚っていうことを、この七章全体を通じてのことですけれど、あの結婚の問題っていうふうなこう大事なこと、人生を本当にこう左右するようなんですか、誰と結婚するかと、あるいは結婚するかしないかっていうようなことっていうのは、あの人間にとって本当に大事ですよね。それがある意味で私たちがこの世界の中でこう生きる一つの基盤になるような、こういうこう大事なことで、私たちがどういう人生、幸福な人生を送るのか、悲惨な人生を送るのか、あるいは本当にこう充足したその生活をするのか、どっかにこう空洞を抱えてこう生きていくのかというようなことを考えるときに、結婚の関係というふうなものがこうそういう中で非常に大きなそのウェイトを占めるというのは、それはあの事実だと思います。で、そしてこう自分の生活を本当にこう良しと見るか、あるいはこう失敗と見るかというようなことを考えるときにも、自分のその結婚の生活の在り方はどうであったかというようなことが、まあ、重要なことになってくる。それがまあ人間の事実ですよね。そういうことに対してそのパウロがこの中で語っていることは、あのそういう非常に重要な事項であるけれども、それは過ぎていくことだということですね。今子どもたちにお話したこととなのですけれど、あの今むしろその私たちキリスト者としてその考えるときには、全てのものが終わる。そしてその終わりの時の裁きっていうのは、キリストと共に来る。その終わりの状況の中にこう照らしてみるときに、今この世で生きていることの大事なことっていうのは、それは相対化されるっていうことですよね。で、その非常にこう印象的な言葉が、あの、7章の29節のところに語られていましたけれど、兄弟たち、私はこう言いたいと。定められた時は迫っています。今からは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。このようなありさまは過ぎ去るからです。というふうに書かれています。とても印象的な言葉で、聖書全体を見ても、ここに書かれていることっていうのは非常にこう、なんていうか、こう、ハッとさせられるっていうか、まあ、ある意味でこう、私たちのこう、この世に生きるあり方っていうふうなものの、ある一つのこう、基本的な層というか、そういうふうなものを、これは言葉によってこう、見させてくれますけれども、妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。ですから、この世の現実で今の時というものが絶対的な今の時っていうふうなものではないんだというんですね。今の時はやがて過去の時になり、そしてこう未来の時のがやがてまた来るけれども、その未来の時もまたこれがもう変わっていくと。そしてこの世の愛さは過ぎ去っていって、全く違う状況っていうふうなものが私たちの中に現れてくるっていう、そういう事柄の中の一つとして、結婚ということもあるんだっていう、こういうことも言ってるわけですよね。不思議な言葉ではないでしょうか。まあそれは確かに時代が変わったり国が変わったりなんかしましたら、私たちが今常識だと考えていることは全然常識でない、ね、これが正しいと考えていることは違うところに行ったら全く反対のことになってしまうっていう、そういうことだってあるわけですよね。結婚というふうな、そういうある意味で永続性、この関係は永遠に続くというか、この関係が一番大事というふうにこう考えているような、そういう関係も実はありさま過ぎ去っていく、過ぎ去っていくという事柄の問題として、この男性と女性との関係、ある結婚というふうな関係のことについても考えるべきだという、そういうふうにここでこう語られているわけ。これも全体がつながっていることで、全体の中で語られていることで、基本的なものの考え方っていうふうに、キリスト者が このことを考えるときに、それが一つの基本的なものの考え方というふうなことが教えられていると思います。で、基本的にそのキリスト者が本当にこう変わらない一つの確信としてこう持っていなければならないことっていうのは、むしろ7章のすぐ前のところでその語られたその6章の最後の言葉ですね、19節のところに、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿っている神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではない。あなた方は代価を払って買い取られた。あのキリストの十字架の死と復活において、私たちの中に、その中にこう表した、キリストのあの死と復活に合わせてくださったということが起こしている事態、これは変わらない一貫した土台だね。そのことに立って考えるときに、結婚、誰と結婚をするか、結婚をすることが良いか悪いか、あるいは離婚をして一人で生きていくことが正しいのか、神のために使えることが正しい生き方なのか、そういうことを考えるときも、それはあなた方はどのようにしてあなたの体を神の栄光を表すために用いるかということを考えるなら、聖霊があなた方を導いてくださるということを考えるならば、その導きに従いなさい、こういうその指針というのがこの7章全体の中からこう出てくるのだということを知ることができます。そういう一つの前提のことをそう考えた上で、今日はあの32節のところで、からなのですが、これはまあ今までもう語られたこと の繰り返しですね。特に新しいことがあのここでこう言われているわけではないと思います。で、32節の言葉、思い煩わないでほしい、独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使いますが、結婚している男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を使い、心が二つに分かれてしまいます。独身の女や未婚の女は体も霊も聖なるものになろうとして主のことに心を使いますが、結婚している女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を使います。このように私が言うのはあなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのです。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使いますが、というふうに言ってますけど、本当にそうかなというふうに思いますね。独身の男だったら誰でも必ず主に喜ばれるかと主のことに心を使うだけでもないかもしれませんね。あるいは結婚している男はどうすれば主に喜ばれるかと世のことに心を使い、心が二つに分かれてしまうということもそうでもないかもしれませんね。結婚している人が何とかして妻を喜ばせようかとこの世のことに心を使っているかというと、そうでもないかもしれませんね。まあ、これは一種のディペンドですね。こう人によりますよね。そして結婚してるから妻のことだけに考えるかっていうと、必ずしもそうではなくて、妻と一緒にどうすれば主に喜ばれるものになるかっていうふうに、二人が一体になって、主に仕えるものとなるっていう、そういう道も残されてるはず、そういう道も開かれてるはずですよね。ファーラーはかなりここではその独善的にというか、ちょっとその偏って、独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使う、結婚している男は妻のことにその心を取られて、十分に主に使えることはできないという、そういう傾向みたいなものをその話してますけれども、必ずしもそれはそのある意味でパウロの一つの主観的な見方ということにこうなるでしょう。だけどまあパウロはここで言ってね、このように私が言うのはあなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するわけじゃないと。つまりここで必ず結婚したらそれは障害が多いことだから結婚しない方がいいよと、結婚しないで独身でいればひたすら主に仕えるものになって主を喜ばせるものということだけを考えることになるよと、そういうことをその言ってるわけではないと。決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのです。品位のある生活っていう、そういう独特の言葉が ここにその書かれていて、ちょっとあの心引きますけれども、品位のある生活っていうのは、その言語にあの従うとあの適切で、他の人から見てもそれはこう称賛されるような生活っていう、そういう意味ですね。この品位のある生活の反対は、あの次の36節のところに出てくる言葉で、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じというふうにこう訳されていますけれども、ふさわしくない振る舞いっていう、そういう言葉が、これがこう品位のある生活の反対語ということにこうなります。で、まあ、あのキリスト者の生活ということを考えるときに、あの独身の生活をするにせよ、それから結婚生活をするにせよ、それはあの多くの人から見てそれは適切な、そして、褒められるべきその生き方っていうか、非難されるようなこう生き方、後ろ指をされるようなこう生き方というふうなものではなくて、品位のある生活、ですからこれはこうどういう生活が品位のある生活なのかということ、それはあの判断に任されているわけですよね。一人一人がどういうふうにこう生きることが品位のある生活なのかという、こういう方が品位のあることだっていう、そういう例証がここで示されているわけではありませんから、まさにこういうことこそ、その一人一人 の, その個人 の, その決断と、それから一人一人が大切だと思うことの中にこうしっかりとこう集中していくという、それがこう大事なことだということがその教えられているわけです。私たち の, あの、まあ、結婚の生活っていうふうなことの中にいろんなことが起こるわけですし、違う人が一緒になってこう生きていくというわけですから、必ずしも平和平和ということでそういう関係があるわけではないですよね。でも関わらずにもかかわらず、聖なる霊が私たちを一つに結びつけて、そして聖なる宮として私たちをその代価を払って買いと戻してくださっている、そういう生活の中で生きる本当の自由というものがあるときに、そこにはこう自分を喜ばせるということだけではなくて、多くの人にとってもそこには深にこう祝福があって、その祝福をその一人一人の人がそう感じることができるような、そういうこうあり方でなければならない、こういうことがここで言われているわけです。まあある意味でこれ常識的なことですよね。そんなにこう難しいことを言ってるわけない、ね、でキリスト者であるからこう独身じゃなきゃいけない。まあ、あの皆さんもご存知の通り、そのカトリック教会はあの司祭になるためにはあの独身性っていうのは非常に大事ですね。で、まあ、世界のいろんなところでは、そういうものを変えなさい、変えたいっていうのがよく起こっているということを聞きますけれども、それでもあの教会の中 の, そのセレバシーっていうその独身性というのはこう今でもその固くこう守られています。でそれはある意味でこういうそのパウロの言葉をある部分をぐっとこう取り出してあのいるからですよね。こう独身性の方がよろしいと思うっていうふうにこうパウロがこうこう何回か言ってますけれども、そういうことを非常にこうなんていうか肥大にぐっとこう大きくこう取り扱うと、独身司祭であるためにはその独身でなければならないっていう一つの、まあ、戒めっていいましょう、規則にこうなりますけれども、パウロはここでこう言ってることの内容をよくその見てみると、パウロはここで何かの規則を、キリスト者のあるべき規則っていうふうなものを告げたのではなくて、むしろ、主の前にある自由というものを、強くここでこう語ろうとしているということにあの気づかされます。で、その後の今度36節のところですが、これはちょっと別なことが言われているんですね。もしある人が自分の相手である娘に対して情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、それ以上自分を抑制できないと思うなら思い通りにしなさい。罪を犯すことにはなりません。二人は結婚しなさい。しかし心にしっかりとした信念を持ち、無理に思いを抑えつけたりせずに相手の娘をそのままにしていこう、おこうと決心した人はそうしたらよいでしょう。要するに相手の娘と結婚する人はそれで差し支えありませんが、結婚しない人の方がもっと良いのです。で要するに、まあ、あのパウロは人間 の, その恋愛の心っていうか、その人に惹かれる心っていうことをよく知ってますね。ある人が相手である娘に対して情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、それ以上自分を抑制できないと思うならっていうふうに言っていて、人間の心の中にあるその、まあ、あの性的な衝動とか、それから性 の, 相手を慕う、慕い求める深いそのまあ愛の燃え上がる愛ですよね。そういうことがここに書かれていて、そう思ったらそれは悪いことじゃないって言うんだよね。それはそういう思いを持つことは罪ではないって言うんだよね。当たり前だって言うんだよね。だからそれ以上自分を抑制できないと思ったら思い通りにしなさいと。罪を犯すことになりません。二人は結婚しなさい。こういうふうに言ってる。しかし、もしそうじゃなくて自分は、いや、こういう思いは、こういう思いよりももっと、主に仕える方が大事だっていうふうに考えたら、そしたら、相手の娘をそのままにしておこうと決心したら、そうしたらよいでしょう。これもですから、ディペンドですね。どちらでもいいよっていう、そういう、考えがここでこう述べられています。で、これは、実は、7章の8節前のところに、未婚者とエボメに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょうと。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさいと。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからですというふうに言っていることと内容が一緒ですね。だけど、これは仲介書を読みますと、いろんな種類の仲介書を読みますと、ちょっとびっくりさせられるんですね。で、実はこの、部分の、翻訳、ギリシャの言葉から、日本語だとか英語だとか、いろんな各国の言葉に翻訳されるわけですけれども、翻訳によって全然違った意味が、あります。で、これは相手である娘という言葉が何回か出てきましたね。ある人は自分の相手である娘に対してとか、相手である娘っていうことが、何度か使われているわけですが、この相手である娘という言葉は、この言葉の間ではいわゆるフィアンセ、自分が愛している人っていうこと、恋愛の対象っていうことの意味ですよね。ところが、この言葉は父親が自分の娘に対して語っている言葉だっていう、そういう翻訳の仕方ができるっていうことで、昔の割合、比較的古い仲介書、や聖書などではそういう訳し方をしてます。で、近年の多くの各国のいろんな国の言葉 の聖書によると、大体まあこの新共同訳に従って、自分の相手である娘っていう、その娘っていうことをギリシャ語の聖書の言葉で直接見ると、彼のいわゆる未婚の女という、そういう言葉の訳し方になってますから、彼の娘っていうことになると、自分のフィアンセなのか、自分の父親である自分の娘という、そういう両方の解釈が可能なのだという、そういうことが、あるわけですね。ですから、ここでは、もし父親の立場からって考えてみると、もし父親が自分の娘のことについて考えて、娘が十分に結婚適齢期に達していて、いわゆる女性としての、能力って言いましょうか、そういうものが、達したときに、それ以上もう自分の家に留めておくことができないと思ったら結婚させなさいと。しかし、もし娘が自分のままで自分の中に留まって、そして神様にこう仕えていくような、そういう願いを持ってたとしたら、それはそれでよろしいと、そういう意味に理解することができるという、こういう訳し方がありまして、これちょっとびっくりさせられるっていうか、聖書 その翻訳の仕方によって意味が全く違ってくるっていう、そういうこと の一つの例ですけれど、いずれにしてもここでこう言われていることは、それは一人一人の決断に委ねられているということですよね。それは変わらないですよね。こうでなければいけないってい こう両方一つの立場っていうふうなものを絶対的にこう主張しているということではなくて、人間 のそういう自然の中に、人間が生きているっていうことの中にこう植えられているところの、植え付けられているところの一つの人間的な衝動というか、あるいはこう欲望といったようなものに対して、それをどういうふうにこう考えるかということを考えるの、その在り方として一人一人 その人間 その決断とか、それから人間 その考え方っていうふうなものが許容されているという、そういうことがここにこう記されている。聖書を通して私たちがその知らされることっていうのは、こういうふうな非常に具体的な私たちの生活の状況をどう考えるかっていうふうなことをめぐって、いろんなこういう議論がこう展開されていて、私たちはそれを考えるとき、これはある意味で 2000年前のコリントの教会の人たちに宛てられた手紙ですよね。2000年後の日本の教会の日本の状況の中で生きる私たちにとってっていうのはある意味で一つのその隔たりがあるということはその確かですけれども、しかし2000年前のコリントのキリスト者にせよ、そして今日の日本のキリスト者にせよ、通じていることは一緒ですね。私たち一人一人は神によって召されたものとして、まさにここに書いているように知らないのですかと、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿っている神殿であり、あなた方もはや自分自身のものではないのですと、自分自身のものではないと、自分の一つのその欲望とか自分の考えとか自分のその思想みたいなものが私を生かしているということではなくて、あなた方は代価を払って買い取られたものですと、あなたはキリストのものとなっているのですと、キリストのものとなってあなたは罪を許されて自由にされて、そして本当にこの世界の中でキリストに従ってキリストの愛と、そしてあのキリストの自由を身につけたものとして生きているものです。だから自分の体で神の栄光を表しなさいと。自分の体で自分の栄光を表すのではなくて、自分の体で神の栄光を表しなさいと。そういう戒めの中に、そういう勧めの中に置かれているという。これは2000年前のコリントの教会の人たちも、そして私たちも同じことだということを考えることができます。それぞれ の、まあ、ここにいらっしゃる多くの方々は、まあ、ある意味年配を経て、まあ、かなり結婚生活のもうベテランですよね。やがて今度は、一人一人がそのまた分けられていくというそういう、まあ、状況の中でこうそれをどういうふうに受け止めるかということが私たちにとって一つの大きな課題にこうなってきています。そう考えるならばですね、こう、まあ、ある意味で今までは結婚生活というのは当たり前のこととして受け止められて、そしてその中で、まあ、いろんな葛藤があったにせよ、今の状況があるわけです。やがて一人一人がこう分けられていくっていうそういう時を迎える時にも、そこにもこのここでそのパウロが語っていることっていうのは深い意味を持ちますよね。一人で生きていくなんて絶対にできない、まあ、そんなことなんか耐えられない、そういうその思いが私たちにあるとするならば、それは神の前では当たり前のこと、過ぎ去っていくこと、それが絶対的なことではないということを教えられますね。同時に一人一人神様の賜物として一緒に生きる時の幸い、そして一人でいる時の幸いというものがある、こういうことがこの中にも私たちに告げられていることではないでしょうか。そしてそういうふうにして主の前に生きるっていうキリスト者の生き方があるっていう、こういうことがここでこう示されているわけです。極めて具体的なまた実際的なその状況の中でキリスト者として生きるっていうことはどういうことであるかっていうことを今週を通してさまざまな角度からこう教えられるわけです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、主を礼拝することへと私たちを招き、主の御言葉に深く触れることへと私たちを招いてくださいまして、私たちの日々の生活を深く顧み、あなたのことを、そして私たちが共に生きることを考えるとき与えられ感謝をいたします。それぞれに罪にとらわれ、そしてそれぞれの弱さと限界の中で生きているものですけれども、しかし聖霊の宮として私たちを清めてください、あなたが代価を払ってくださったものとして私たちを自由に生きさせてくださいます。その自由のあり方をどうか私たち一人一人の歩みにおいて実現していくことができますように、そのことへと私たちを導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。